皆さんこんにちは。松戸ラジオポアロがお送りするレッツメイク松戸アクティブ、千葉県松戸市を元気にする情報や松戸を知っている皆さんが元気になるお話、よもやま話などなどをこちら小根本公園前ラジオポアロ K スタジオからお送りするポッドキャストラジオです。ポアロとはフランス語でネギのこと。松戸といえば矢切のネギという答えが最も多かったのでこの名前になりました。皆さんお盆休み何されてますでしょうか。パーソナリティの上条英子です。そして
お盆休みはありません、かっちゃんです
の同級生コンビでお送りいたします。ないの？ない？
私の働いてるところはないんです。
そうなんだ。あ、そっか、
年末年始しかお休みがないので。
いやだ、すごい、
お盆というお休みはないんです。
そっか、究極のサービス業そうか。
じゃあお盆休みの人が、うん、その間、まあね、いろんな利用してくるということもあるので、うん、
確かによ
く電話かかってきます、うん、お盆お休みですかって。
あ、そうだね、
休みなんですよ、8時半から5時暴れちゃう。
あ、そうだでもそういえばそうだね。いや、なんか世の中ほらテレワークが出てきて、テレワーク&お盆休みで、はい、私の知り合い一番長い人13連休とか言ってて、
あ、連休挟むとね、
うん、そうそう、全部くっつけてやると13連休、うんうん、でもどこへも行けないので、
あ、そうだ、
うん、なんかじっとしてる
って、ちょ
っと辛い。そうね、うん、でもその前もずっとテレワークで、
はい、
なんだかよくわからないって言ってましたけどね。そう、でもまあね、まあ、しょうがない。すっごい暑いですね。でもね、
暑い、
ちょっとこ、ね、あの今週入ってから何っちゅうぐらい暑いよね。
もう熱風が下からもこうね、
そうそうそう、
ぐわっと来る、なんか、
ね、
う
ん、40度近いんでしょ。
だからね、赤ちゃんは本当ダメよ。赤ちゃんというかベビーカーとか、
ま、下の方はね、
うん、ワンちゃんとかの散歩もダメだけど、
犬肉球が焼けるって思うぐらい、そう暑かったからね、うん、そうだからちょっとね、皆さん熱中症にはね、はい、十分注意していただきたいんですけれども、はい、皆さんあれですかね、熱中症予防のため何かしてますか。かちゃん何かしてますか。
ちっちゃな扇風機をガーガー歩きながらガーガーガー、
かっちゃんが愛用してるあの小さい扇風機ね、あれは本当に涼しいですよね、はい、そうだからね、表面体表温度を冷やすっていうのもすごく大事だそうなんですけれども、はい、うん、まずみんなやっぱり水が出るので何か水分を取ろうというふうにしている方はたくさんいらっしゃると思うんですね。でよく、まあ、うーんとね、よくでもないのかな、割とあの耳にするのがやっぱり汗が出る、
はい、
塩が出る、ミネラルが出ちゃうので、はいはい、スポーツドリンクを飲もうという方が結構多いと思うんですね、はい、でもスポーツドリンク、ね、これは本当に凝縮されてる飲み物なので、はい、これをガブ飲みしてしまうとかえってちょっとね、ペットボトル症候群という病気になる可能性があるんですって。で、まあ、なんとなく理屈として子供の頃からやっぱり汗をかいたらちょっとミネラルしようっていうとやっぱスポーツドリンクってイメージなんですけども、これは本当にスポーツをしてもう炎天下、もう汗ダクダク、もうエネルギーも使ったっていう時だったらばいいんですけれども、はい、基本的にね、栄養過多というか、栄養というよりも糖分過多になりがちということですね。で、ペットボトル症候群っていうのはですね、夏の、糖尿病の外来に駆け込まれてくる方がすごく多いというものなんですね。結局糖分がとっても多いので血糖値が急上昇してしまう。そうするとフラフラになったりして、あと緊急入院したりとかってね。で、喉が渇いたからといって、まあ、清涼飲料水を飲むっていうのはみんなね、清涼飲料水っていうと悪いってわかるんですよ、ジュース、イメージね。で、清涼飲料水っていうのはジュースだから、まあ、スポーツドリンクは別なんじゃないのって思う人がすごく多いんですね。で、何を飲んでますかって時に、いや、ジュースは一切飲んでません、ただ熱中症予防にスポーツドリンクを飲んでますっていう人が結構多いそうです。はい、で、このスポーツドリンクなんですけれども、まあ、ちょっとペットボトル症候群っていうだけあって、ちょっといろんなものをね、いろんな数値を出すとびっくりするんですけど、1本500ミリでどれぐらいお砂糖入ってると思う。
なんか昔家庭科の授業じゃないけど、
ちょっとやったよね、うん、ちょっとやったけど、
角砂糖が何個入ってるとか、
うんうん、そんな感じなんですけど、 約 30g の糖分。
あーケーキだってそれぐらい。
そうケーキそう糖分としてはケーキ並みで、うんうん、なんとスティックシュガーだと10本、
はい、あら普通じゃ飲めないそれじゃ、うん、
だからコーヒーに10本入れられないでしょ。
いやー私ブラック派、
うん、そうなんだけど、はい、その美味しいと思うバランスとしてやっぱり塩分も入ってるから、うん、ちょっと美味しく飲めちゃうっていう、なんか炭酸飲料の場合がまあ、それでも炭酸のいわゆるジュースは 50g ぐらい入っているので、はいまあ、約半分以上になってしまうということなんですね。で1日2リットルは水分を取らなくちゃという人がすごい多いと思います。で1日2リットルもしもスポーツドリンクで取っちゃったら4本、
恐ろしい、500ミリ4本、
スティックシュガーなんと40本分と。
恐ろしい、もうご飯食べちゃう
っていうかもうそれ聞いただけでね、ね、40本の、ね、シュガー飲めないしってなるんですけども、とにかく そういうことを頭に入れるということで摂取するのが大事なんですね。もちろんまあ薄めて飲むとかそういったものことをする方は大丈夫なんですけれども、そのまんま飲んでしまうと何でもない、あの普段糖尿病でも何でもない人が突然その糖尿病の兆候が出てしまう、はい、になってしまうことが多いので、皆さん十分気をつけて、うん、で血糖値ってね、あのうんと上げるとうんと下がるんですよ。でまた次うんと上がるっていう、そのギザギザにね動いていくとすごくあの血管を傷つけるっていうふうに言われてるんですね。なのでスポーツドリンクに関してはちょっと薄めるとかで、無糖のものっていうのはこれ大体あの人工甘味料が入っているので、うん、人工甘味料もいろいろと、いいところ悪いところありますのでね、全然リスクがないわけではないらしいんです。なんでその辺もねちょっと気をつけつつ、で何を飲んだらいいのかなんですけども、はい、やっぱり水分を取るにはお水、
水ですか。
そして、はい、カフェインの入っていないお茶なら大丈夫です。麦茶、
あ、うん、でよくこの時期麦茶の宣伝よく見るのはそのせいなんですね。
で天然ミネラル麦茶っていうじゃないですか、はいね、あの商品でもありますけども、はい、ミネラルが抜けてしまうっていうのが問題なので、うんうん、ミネラルと水を足してある麦茶はいいと思うんですね。であと塩分足りないなと思ったら濃いめのお味噌汁を毎食飲むとか。
出ました、
そう、
あとそこで手前味噌です、ね、
手前味噌です。私たちは味噌を冬に仕込んでます、はい、それとかあと梅干しとかそういうものをお食事の時に摂ることで塩分は大体大丈夫だそうです、うんうん、でよっぽど例えば本当に汗だだ塩吹くぐらいかいた場合は、うん、あの自然のお塩、自然塩、あのいわゆるあの甘塩とかね、はい、ああいうのをちょっと舐めて水を飲むと自然とね、あの喉の渇きって取れます。うん、うん、で甘みのあるものって意外と喉の渇きが取れないので、うん、また飲んじゃうっていうね悪循環もありますんで、まあ、あのスポーツをすごくしてる方はスポーツドリンクもちろんおすすめなんですけど、普通に汗をかいていて熱中症予防という場合はできればお水で薄めたりお水にしたりしてください。でお茶ね、であの緑茶、あの冷たい緑茶も美味しいので、はい、割とあの高齢の方とかはね冷たい緑茶飲んでる方多いんですけど、冷たい緑茶はこれねカフェインが入っています、うん、でコーヒーもそうなんですけど、うん、カフェインが入ってると利尿効果で余計水分出ちゃうんですね。なので、はいはい、カフェイン入りはあくまでも嗜好飲料として飲むと。でまあ、水分補給としては水か麦茶か、うん、そういう、ね、あのミネラルの豊富なカフェインフリーのお茶を飲むようにしてください。そう結構ねスポーツドリンクを信じてる、うん、結構うちの親年齢の人いっぱいいるんですよ、うんうん、親ぐらいの年齢の人たちはなんか子供の頃なかったでしょそういうの。
なかったですね、
あのね私たちは、うんうんまあ、やっと出てきたぐらいだけど、うん、今高齢の方の子供の頃ってないからもうすごくね出てきた時衝撃だったみたいなんですね、うん、だからそれをね信じてずっとガブガブ飲んじゃう人がいるので、何でもほどほど、うん、そこはね、は
い、よくなんか点滴と同じとか、ねうんうん、そうそう言ったりとかするけど、うん、それとはまたね、う
ん、点滴をしなきゃいけないぐらい失ってたらなんだけど ね、うん
だよね
うん、1日2リットル全部スポーツドリンクだったら大変なことになっちゃうかもしれないので、うんはい、実際ね私もちょっとねすごい身近な人がスポーツドリンクであのちょっと前にションベン小僧ちゃんの CM やってたスポーツドリンクっていうか体飲料みたいなのあったでしょ、
はい、
あれを信じてあのいっぱいおしっこが出るんだと悪いものがと思って、はい、あの CM のイメージでね、はい、で飲んでて体調崩した人本当にいるので、うん、あのあれはあくまでもイメージということでね、うんうんうんはい、ぜひ皆さんその辺は気をつけて 熱中症にならないように、ね、乗り切らないとね、そうでコロナと 新型コロナウイルスに感染した状態と熱中症ってすごく似てるんですって。
あ、
うん、だからもうせめてその疑いにならないように、はい、熱中症にならないように特に今年はちょっと注意をして、うん、いた方がいいかななんて ね、だってコロナでもないのにコロナかもって言ってねずっと隔離されたりとかすることになっちゃうかもしれないんで ね、せめて熱中症は自分で予防ができるので熱中症にならないように気をつけましょうというお話でした。
はい、
はい、続きまして先週から始まりましたコーナーあなたならどこへ行きたい松戸一日ツアープランのコーナーです。
パチパチパチ。
はい。ということでですね、はい、先週もご紹介させていただきましたが、ね、千葉さんのお友達の尾形正義さんが、はい、案をたくさん送ってくださったので、
すごい、
うん、今日はですね、案2、案2ですね、2です、2、はい、を紹介させていただきたいと思うんですけれども、すいません、私ね、前回の配信のご紹介の時に尾形さんのことを競輪ベルハンマーでお世話になったっていうお話をねラジオポアロの、うん、
はい、
競輪ベルハンマーの企画の時にって言ったんですけれども私すっかり勘違いをしてしまっていて確かに自転車メインの方なので
自転車の方なんで、
はい、そっちかなだったっけなと思ったら違くってパリブレストパリというブルベと呼ばれるサイクリングイベントで前々回2400キロを完走された方ということで、うん、はい、今回のね去年出場された方が皆さんにゲストにお越しいただいた時に
ありました、ね、
付き添いで来ていただいたのが尾形さんだったんです、うんうん、はい、すいませんでした。ちょっとご紹介をね自転車なんでね、うん、そう自転車つながりということなでは間違いないんですけれども、はい、そういった形でねポアロにちょっと来ていただいたご縁でした。はい、で、今回の尾形さんの案なんですけどもこれがまたねちょっとミステリアスでかなんかなかなかちょっと夏向きです、
うん、
案2松戸の伝説伝承ツアーです。でこちらはですねまずは千葉周作修行の地江戸末期の伝説の剣豪の千葉周作さんの修行の地をまず訪れます。これはですね松戸市街の春雨橋近くになります。
宝光院、
はい、
の中でしたっけ。
そうですね、うん、で春雨橋の、なんつでしょうね沿いにあります、
うん、
旧水戸街道沿いですね、はい、そこから伊香槌神社こちらにはですね女官の妖怪が出るというね、
うん、
そういう言い伝えがあります。そしてその次が風早神社こちらは上本郷七不思議の地です。そこから小清水養老の滝の伝説に似た話のある場所です。そして次にそばたか神社こちらは戦に巻き込まれて亡くなったお姫様の伝説の地。そして最後は万万寺ということでちょっと伝説伝承をたどるツアーとなっています。でどんなツアーなのか内容の説明までいただきましたのでご紹介させていただきたいと思うんですけれどもまずは移動手段は自転車です。
さすがさすが
なのでレンタサイクルでもね借りて回るといいかなと思うんですけど、はい、自転車です、まずはですね一番最初にご紹介した千葉周作修行の地なんですけれどもこちらはですね江戸末期の伝説の剣豪が剣を学んだ道場の跡地ということで清川八郎山岡鉄舟山並圭介そして物語の中で赤堂鈴之助などの師匠でもあるということです。
お、はい、物語の中でね、
うん、そう赤堂鈴之助はね、はい、でそちら の道場の跡地をちょっとねあここでみんな剣を習ったんだなとでちなみにその千葉周作の弟貞吉の元で修行したのがなんと坂本龍馬ということなので、うん、
はい、
ちょっとそういう歴史をね感じながらその跡地をちょっと見ていただきたいなということですね。はい、そしてその次に行きますのが上本郷七不思議の地ということで上本郷明治神宮の風早神社ですね。明治神宮風早神社これ七不思議ってだけね七つあるんですよお話が
一応ね、
はい、はい、あります。まず1がですね八尾国の話ということで人魚の肉を食べちゃった人のお話なんですね。 でこれはねずっと前のポアロでちょっとご紹介したことあったかなと思うんですけども、うん、まあ、ちょっとそちらで、そこをそのお話をなぞらえて見ていただくと、 それその次がですね風早神社の大杉、大杉です、杉ですね。で3番がゆるぎ松、不思議な松の話。4番不死身の松、不思議な松の話っていうか、不思議な松がいっぱいあるんですね。
うん、
5番二つ井戸、不思議な井戸の話。6番切られ地蔵の話。7番女官の化け物の話。そういうねちょっと妖怪とか、
うん、
そんな感じのお話なんですけれども、これ多分ね全部ね紹介してたら多分1時間ぐらいかかってしまうのであの、はい、割愛させていただきますけれども、まあ、結構いろいろな、うん、あのところにいろいろな伝説があるもんなんですね。で上本郷だけでもこの7つの七不思議がありますんで、ちょっとそのお話をねいろいろと見ながらその残っているものをたくさん見ていただくと、あとって感じなんですね。あのゆるぎの松のあととか、あと官女の化け物の話のあととかね、二つ井戸のあととか、そんな感じなので、そういうところでちょっと見ながら話を聞きながら記念撮影をしたりなんかしますということなんですね、うん、はい。いやなんかねちょっとこれだけでもゾゾゾゾッとゾゾゾゾッとしますけれども、さらにね続きます。続きましてはで、そうですね、そこら辺の、いろいろ七不思議のところをずっと回って、次小清水ですね。小清水これはですね、あの常盤平の方にあるんですね、うん、私もあの学校がすぐ横なので、中学が出身中学がすぐ横なのでよく知ってるんですけれども、小清水はですね貧乏でお酒が買えないのに父ちゃんが酔っ払って帰ってくるので後をつけたらあのそこにね小清水に湧いてる清水を飲んで酔っ払っていたって、
うん、
でも自分が飲んでみたらただの水だったっていうね、はい、親にはいい、親にはお酒だけどあの子供には水だっていうね、いろんなお話がこれ多分全国にあったかなと思うんですけれども、うん、そう松戸市のねパンフレットにも載っていますけれどもね、まあ、あの伝説の泉ということでね、そこからもういろいろとねあの美味しいお水だったりするのが湧いてくるという時に お父さんが飲むとお酒になったという伝説の地ということですね、はい、そこを回っていただいて、ね、でも自転車で行くんですねこれ。
そうですよ、さっきまで上本郷でしょ、そこからまた際平結構ありますね。
そうですね、うん、はい、でそこからまた蕎麦高神社に行きます。
蕎麦高神社は6号線沿いにある二つ木のところのね、
あのトイザラスとか、
うんうん、あの並びです、
あのテラス何モールだっけ、二つ木モールかのあるところですね、うん、はい、こちらはですね戦国時代小金城の高岸が浅野長政、この人は豊臣秀吉の家臣なんですけども、で攻められて落城寸前で、高岸の娘小松姫は城を脱出するんだけれども、一緒に逃げたお姉さんとはぐれちゃって、で味方の山上にそっと押して、次女らに丘の上の松に運ばれた後絶命し城も落城する。その後松の根本に作られたのが姫宮様の祠というものだそうです。悲しいお話ですね。でも ね、
お姫様も戦にね関わったっていう、ね、うん、犠牲になってしまったという、
ね、なんかちょっとね悲しいですけれども、うん、まあ、そういう伝説伝承の地巡りということでね。そしてですね次がですね、はい、万満寺行きます。万満寺、
まばし駅の近くですね、
まばし駅の近くにある万満寺ですね、はい、そこにはですね義政弁天の伝説の地ということで、賢いけどいたずら好きの小僧義政がいたと。あまりにいたずらがひどいので破門、普段恨みを買っていたお寺のね寺男の人にもうすまきにされて坂川にドボン。すると義政は白い蛇に姿を変えていなくなった、諸説ありだそうですというところに というお話のあるその、ね、伝説の地が万万寺ということで、なんか涼しくなりそうですね、これずっと見て歩いたらね。
ね
そうすごいなと思って、まあ、伝説伝承たくさんあるんですね。いろいろともうあのなんて言うんでしょうね、あの松戸の古い歴史、もうさすがにね結構歴史のある町なんだなっていうのがねよくわかりますけどね、はいはい、なんでちょっとねこのこれ全部じゃあ自転車でぐわー回って、
これ最後はまたあの酒場に行くっていうの
酒場ですね、まばしからだったら北マッソで飲むかあでもそうか、自転車をどこで借りるかですね、自転車を借りるところをちゃんと決めないと、
返してから
返してから集合ですね、
飲酒運転になっちゃうし、うん、
でもこれ本当朝からですね、
うん
うん、ずっと朝からっていうことで、そう基本的にだからいろいろとあのもうなんていうの運動量の多い感じになります、うん、そうだから歴史の好きな方なんかはすごくいろいろ興味をね持たれるんじゃないかなと思うんですけどね、はい、で雷神宮、そうその途中でね、まず雷神社というところに行って、であのあれですね、あのなんだっけ風早神社に行って、で そこで七不思議の地ということでそのお話を聞いて、で小橋水に行ってですからね、はい、そんな感じのツアーの松戸伝説伝承ツアーでした、はい、本当はねもっとこの、ね、七不思議のお話したいので、ちょっと時間をまたね作って、うん、七不思議のお話ちゃんとしたいと思いますんで、はい、岡田さんありがとうございます。
ありがとうございました。
もう一つ案あるのでね、はい、だからもうありがとうございます本当に、はい、助かります、はい、という岡田さんの案でした、はい、いや皆さんももしよろしければどんどん送っていただいて、うんね、そうすればいろいろな案の中からいろいろちょっとずつ、うん、ピックアップしてっていうのもね考えることもできますしね、はい、さて、まあ、暑いけどどこにもあんまり行けないって言ってねちょっと嘆いてる方も多いと思いますけれども、松戸はですね皆さんプラネタリウムがあります。
あります。
涼しいですよとっても涼しくて、うん、もう綺麗なね星が見られるという、で最近プラネタリウムの入り口がすごい
すごいなんかおしゃれな
ですよね、
ペイントというか、うん、宇宙に来たようなどっかの夢と魔法の王国のなんとかマウンテンのような、
ね、スペースマウンテンでしょそれでいいと思います、なんとかマウンテン、そう入り口みたいなね、
うんう
ん、なんかすごいペイントしてあって夢のある入り口になってます、うん、で8月は投影日、こちら先着になってるんですかね、
一応、うん、そうですね、はい、新型コロナウイルス感染拡大防止のために、うん、定員よりも少なく
少なめですね、はい、投影日はですね8月は水木土日祝です、
うん、
で先着30人になってますので、もしどうしてもその時間見たいと思ったらもうちょっと早めに来るということですね。時間ってなんか書いてあります？そこに
一応、うん、キッズは13時30分、はい、14時30分、
はい、
で一般の投影、はい、まあ、お話がちょっと違うので、
はい、
それは10時半と15時30分、
はい、
うん、キッズだと約20分ぐらいで終わるんだけど、一般投影だと約40分、解説付きで、
はい、
うん、
なんと費用は50円です。
大人ね、
大人50円です、
はい、うん、子供中学生以下は無料
です、はいはい、もうすごいでしょ松戸市ってそうプラネタリウムがある
だってね、
う
ん、市町村でプラネタリウムあるってそんなない、うん、
ないです
ないですよ、う
ん、ないんですよ、うん、なんでねせっかくあるんでみんな見に来ていただきたいなと思いますけれども、
別名はナオコスペースプラネタリウムと、
そうです、山崎直子さん、はい、宇宙飛行士のね、はい、松戸出身山崎直子さんの名前をつけてあります、うん、はい、直子スペースプラネタリウム、夏休みにね行くとこなくても涼しいし夢を見られますのでね、うん、ぜひ星を見に行っていただけたらなと思います。キッズ&ジュニアアワーもでも大人でも大丈夫なんでしょうね、
大丈夫ですよ、
うんうん、でこと今月の内容は
北斗と南斗の仙人
星と星座にまつわる子供向けの優しい話ということで、うん、一般投影は木星土星ランデブー2020
なんだろうね、うん、
なんかあれです、ね、回転の関係で近くに寄るとか一緒に回るとかそんな感じかななんて思ってるんですけども、うん、木星と土星に注目し 見る楽しみ方や最新の惑星探査を紹介となっておりますのでね、
うん、日に日によって今日はここの方角を見るとこういう星が見えますよとか、うんうんうんうん、何時にはこうですよってちゃんとそれも解説してくれるので
ですね、うん、なんでね皆さんちょっとねあの行くとこないなと思ったらプラネタリウムを思い出していただけるといいなと思います、うん、はい。いやねもういろいろ暑いから外も暑いしねあの家にいてぼーっとするよりはこういうとこ行ってねちょっと見てみるのもいいかなと思います、はい、いやでも本当にねあの遊びに行くところもあんまりなくて、うん、暇してる方も多いかなと思いますけれどもね、はい、あの元気に熱中症にならないように、
ならないように、
はい、あの過ごしていただきたいなと思います、はい、というわけでラジオポアロでは松戸を元気にする情報をお待ちしています。ラジオポアロ公式ページは fm松戸.com です。ラジオポアロで検索していただければ一番目に出ます。公式ページ内でこのラジオポアロの過去の配信も全部聞けますのでぜひぜひチェックしてみてください。 Facebook ページもあります。ぜひ皆さんいいね押してくださいね。 Facebook 以外にも Twitter もやっております。ぜひぜひご意見をお寄せください。というわけで、
はい、
次回の配信まで
バイバイ。
ラジオポアロ。